さて、ヨーガの教えである、いや本当にこんなシンプルな言葉からすごく奥深い世界が始まるんですね。今回はあなたが共有してくださった資料をもとに、ヨーガスートラのまさにその入り口の部分、1.1 から 1.7 まででしたっけ、そこに焦点を当てて一緒に深く掘り下げていきたいと思います。手元にある資料は、ヨーガスートラがどうやってできて、最初の7つのスートラが何を語ってるのか、その解説とか分析ですよね。特に昔からの注釈、バーシャとかが、この短い言葉をどう読み解いてきたかっていうのがなんか面白そうです。で、今回の探究の目的ですけど、ヨーガスートラが言うヨーガって本当はどういう意味なのか、それから心、私たちの一番身近にあるけど一番よくわからないこの心の働きをどう捉えているのか、その基本の木の部分を解き明かしていこうと。よくあるストレッチとかポーズとか、そういうイメージだけじゃないヨーガの哲学的な側面への、まあ、入り口に立てたらなと。では早速ですけど、このヨーガスートラ、これは一体どういうテキストなんでしょうか。
今はヨーガスートラって名前で知られてますけど、資料によるともともとはパータンジャラヨーガシャストラだったかもしれないですね。
そうなんです。シャストラっていうのは、まあ、体系的な教え、教科書みたいな意味合いですね。スートラだけじゃなくて注釈も含めた全体を指していた可能性が高いんです。
なるほど、教科書ですか。
はい。
で、驚いたのが伝わり方なんですけど、昔は印刷なんてないから口で伝えたり、あとはひたすら手で書き写したり。
膨大な数の資本があったと言われていますね。
ですよね。だから今私たちが目にするテキストっていうのは、いろいろな手本を比べてこれがオリジナルに近いそうだぞって復元されたものなんですね。なんかすごい作業ですよね、これ。
まさにテキストクリティーク、本文批判という緻密な研究の積み重ねですね。
それともう一つ面白かったのが、インド哲学でよく聞く六波哲学っていう分類。
あれも実は古代からあったんじゃなくて、もっと後の時代、ムガル帝国時代のペルシャ語の文献が元になってて、それを西洋の研究者が広めたかもっていう指摘。
そうですね。我々が当たり前と思っている枠組み自体が歴史的に形成されてきたものだという視点は大事ですね。
いやー、本当、常識だと思ってることが意外な成り立ちだったりするんですね。
ええ、で、そういう背景を踏まえると、著者とされるパタンジャリの問題もまた違って見えてきます。
あ、そうですね、著者、パタンジャリ。
一般には、紀元前2世紀頃の偉大な文法学者、マハバーシャを書いたパタンジャリと同一視されがちですが、
はい、
資料にもあるように、このヨーガシャストラ、まあ、注釈も含めたテキスト全体の成立はどうも紀元後5世紀以降、かなり後じゃないかと。
5世紀、じゃあ全然時代が違いますね。
ええ、ですから文法学者のパタンジャリとは別人である可能性が今は極めて高いと考えられていますね。
じゃあなんでパタンジャリの名前が。
そこが謎なんですが、一つ有力な説として挙げられているのが、このテキストの書き出しのスタイルです。
書き出し。
はい、最初のスートラがあった、さて、これよりで始まるんですが、これが文法学者のマハバーシャの冒頭と、まあ、似ているというか同じなんですね。
ああ、なるほど。
なので、その偉大な文法学者パタンジャリを尊敬していた学派、まあ、パタンジャラ派、パータンジャラと呼ばれるような人々が自分たちの教えをまとめたテキストにその権威ある名前を冠したのではないかという推測です。
へえ、個人名じゃなくて学派の名前かもしれないんですね。
そういう可能性です。さらに、基本的な注釈書バーシャを書いたとされるビアサ、この名前も実は本名ではなくて後になって付けられた、まあ、慣習的の名前だろうと。
え、ビアサも本名じゃないんですか。
実際の作者は分かっていないんです。テキストの成立年代も諸説ありますが、仏教の重要な思想家であるバスバンドゥ、予選ですね、彼が5世紀半ば頃ですから、それよりは後、おそらく6世紀後半頃というのが現在では有力視されていますね。
著者も年代も結構ミステリアスなんですね。ではそのヨーガっていう言葉自体はどういう変遷をたどってきたんでしょうか、このテキストができるまで。
それも面白い点ですね。
資料によると、一番古いリグベーダの時代だと、もともとは馬に関係する言葉だったとか、馬を調教するとか、武者につなぐとか。
ええ、くびきにつなぐというのが語源の一つとされていますね。そこから転じて努力とか活動的な状態といった意味で使われていたようです。
それが時代が下って、例えば バガバッコギーターなんかになると、もっと精神的な意味合いが強くなるんですね。修行とか目標達成のための道みたいな。
そうですね。カルマヨーガ、行為のヨーガとか、ジュニアーナヨーガ、知識のヨーガとか、さまざまな道としてのヨーガが説かれるようになります。
で、そこにこのパータンジャラヨーガシャーストラが登場する。その狙いとしては、特定の宗教とか宗派に偏らずに、いろいろなヨーガの教えをこう一つにまとめて体系化しようとしたんじゃないかと。
ええ、まさに統一理論のテキストブックを作ろうとしたという見方もできますね。当時の多様な修行法を整理し、哲学的な基盤を与えようとした試みだったのかもしれません。
なるほど。ではいよいよスートラそのものに入っていきましょうか。まず 1.1、 アタヨーガヌシャーサナム。さて、これよりヨーガの教え、あのシャーサナである。
はい、非常にシンプルですが重要な一節です。
このアタ、さてっていう一言にも深い意味があるんですね。単にさあ始めますよってだけじゃなくて、教えを受ける準備ができた人、アリカーラに向けて今始まりますよっていう宣言でもあると。
ええ、ビアーサの注釈もバーシャもその点を強調していますね。学ぶ者の資格、準備が整ったという福意があると。
そしてアヌーシャーサナム、これはアヌに従ってとシャーサナ、教え、規律がくっついた言葉。
そうです。
つまりこれは誰か個人のオリジナルの考えとかじゃなくて、ちゃんと師匠から弟子へと受け継がれてきた伝統に乗った教えを体系的に示しますよっていう意思表示なんですね。
その通りです。個人的見解ではなく、確立された伝統の教えを説くという姿勢を示す言葉ですね。
しかも注釈によると、このシャーサナ、教えはただの知識じゃなくて、実践を伴う規律、ディシプリンでもあると。
ええ、そこも重要ですね。単なる理論ではなく、実践的な訓練としての側面が強調されています。聞くだけじゃなく行うことが前提になっている。
なるほど。ある意味このテキスト全体の性格というかスタンスを、この最初のたった一文で示している感じですね。
まさに。そしてこのテキストが目指す核心、ヨーガとは何か、それを定義するのが次の 1.2 ですね。ヨーガシチッタブリッティニローダハ、
出ますかね、一番有名な。
ええ、ヨーガとは心、チッタの働き、ブリッティの止めつ、ニローダである。これがヨーガスートラにおけるヨーガの、まあ、中心的定義と言っていいでしょう。
心、チッタ、働き、ブリッティ、止めつ、ニローダ、それぞれの言葉が鍵になりそうですね。まずチッタっていうのは、
チッタは非常に広い概念で、私たちの思考、感情、記憶、認識、意思といったあらゆる内なる心の作用、その全体を指す言葉ですね。日本語の心に近いですが、もっと包括的です。
ふむふむ。じゃあブリッティは？
ブリッティはそのチッタが何かの対象に向かって動く時の働きや作用、あるいは変化、波立ち、そのものを指します。心が常に何かを捉え反応し揺れ動いている、その動きのことですね。
心の波みたいな感じですかね。
そういうイメージです。そしてニローダ、これが止めつとか静止と訳されます。
これは完全に心をなくしちゃうみたいなことではないんですよね。
ああ、そこが重要です。ビアーサの注釈バーシャによれば、これは無理やり力で押さえつけるサプレッションというよりは、心の波立ちが自然に収まって静かな状態にこう留まること、コントロールされた状態を意味します。
自然に収まる。
ええ、そうすることで心本来が持っている透明さとか静かさ、純粋さが現れてくる、そういう状態を指しているんですね。そしてこのニローダが実現したときに、次の 1.3 で言われるように、見るもの、つまり私たちの本質であるプルシャが本来の自分自身、スワルーパーにとどまることができるとつながっていきます。
なるほど。
さらにバーシャはここでヨーガの語源の一つ、集中する、ユジュサマーダを引いて、この 1.2 で定義されるヨーガとは本質的にサマーディ、三昧のことなんだと明確に指摘しているのも非常に興味深い点です。
ヨーガイコールサマーディですか？深い集中状態？
そういうことですね。
じゃあその心の働きが止めつした時、まあニローダの状態になった時、具体的に何が起こるのか、 それが 1.3。 ただドゥラシトゥーフスワルーペアバスターナム、その時見るものは本性にとどまる、
はい、
その時ただっていうのはまさに 1.2 の二ローダが起きた時ですね。で、見るものドゥラシトゥーフが自己の本性スワルーペにとどまるアバスターナム、この見るものっていうのはさっきちょっと出ましたけど、やっぱり気になりますね。普段の私たちの心、チッタとは違う存在なんですか？
ええ、そこがヨーガ哲学の、まあ、非常に重要なポイントです。見るもの、ドラシトゥーフというのは、サンキヤ哲学やヨーガ哲学でいうプルシャのことですね。純粋な意識、あるいは干渉意者とも呼ばれます。
プルシャ。
これは、常に変化し続けている心、チッタとは根本的に違う存在だと考えられます。プルシャ自体は変化せず、活動もせず、ただ純粋に見るだけの存在、意識そのもの、気づきそのものという感じです。注釈では、チティシャクティ、知の力なんていう言葉も使われますね。
見るだけの存在。例えるならどういう感じでしょう？
そうですね。よく使われる例えですが、チッタ、心が映画館のスクリーンのようなものだとします。
スクリーン、はい。
そこには、楽しい映像、悲しい映像、怖い映像、まあ思考とか感情とか記憶とか、いろいろなものが次々に映し出されますよね。これがフリッティ、心の働きです。
なるほど。
で、プルシャはそのスクリーンをただ見ている観客、あるいはその部屋全体を照らしている光のようなものと考えてみてください。
観客か、光。
映画の内容がどんなに変わっても、観客自身や光そのものは変わりませんよね。
ああ、確かに。
プルシャも心の状態がどう変化しようとも、それ自体は影響を受けず、常に背景にある純粋な気づきとして存在していると考えられるわけです。
へえ、すごくわかりやすい例えですね。
そして本性スワルーペにとどまるというのは、このプルシャ、観客がスクリーンの映像や心の働きと自分をごちゃ混ぜにしないで、あ、私はこれを見ている存在なんだなと本来の在り方にこう落ち着いている状態、それを指すんですね。
何か新しいものを獲得するんじゃなくて、元々の状態が明らかになるみたいな。
まさにそうです。心の波立ち、つまりブリッティが静まることで、覆い隠されていた本来の姿がクリアに見えてくるというイメージですね。そしてこのプルシャとチッタは違うものなんだという明確な識別値、ビベーカキアーティを得ることがこの状態に至る鍵だとされています。
いやー、面白いですね。心がスクリーンで、プルシャが観客、普段は私たちはそのスクリーンに映るものに夢中になりすぎて、自分が観客だってことを忘れちゃってるみたいな感じですかね。
ねえ、まさに。
それがもしかして次のスートラ 1.4 につながるんですか？ブリッティサールーピアムイタラトラ、それ以外の時見るものは心の働きと同型化している。
その通りです。 1.3 が理想的な状態、つまりニローダが起きた時のことを述べたのに対して、この 1.4 はそれ以外の時イタラトラ、つまり私たちの通常の心の状態について述べています。
通常の状態、
心がさまざまな働きブリッティをしている普段の状態では、見るものプルシャはその心の働きと同型化サールーピアムしてしまっていると。
同型化、さっきの例えで言うと、
観客が映画の主人公と自分を完全に同一視してしまって、ハラハラしたり泣いたり怒ったりしている状態ですね。
ああ、なるほど。
心の中で起こっている思考や感情、例えば怒りとか悲しみを、あたかも私自身そのものであるかのように誤解してしまう。私は怒っている、私は悲しいと感じるとき、その心の働きブリッティとそれを見ているはずの純粋な意識プルシャが区別なく一体化してしまっている状態。
うわ、まさにそれですね。
注釈ではこの同型化こそが私たちが本来の自己プルシャを見失っている根本的な原因であり、アビリア、つまり根本的な誤解なのだと説明しています。
これは本当に日常で常に起こってますね。なんか SNS 見てて流れてくる情報に一喜一憂して、いつの間にか自分の感情がそれに染まっちゃってるみたいな。ヨーガスートラは何千年も前にこの心の仕組みを的確に見抜いていたんですね。
ええ、人間の心の普遍的な性質を捉えていると言えるでしょうね。
ではその私たちを振り回す心の働きブリッティには具体的にどんな種類があるんでしょう？次の 1.5 ですね。ブリッタやパンチャタイヤ、クリシタクリシタ、心の働きは5つ、苦悩を伴うものと伴わないものがある。
はい。 ここでブリッティの分類が始まります。
まず、心の働きは大きく分けて1、5種類あると。そして2、その5種類それぞれにクリシタとアクリシタっていう2つの性質があるんですね。
その通りです。クリシタというのは汚れたとか苦悩を伴うといった意味ですね。これは無知、アビディアや執着、嫌悪といった煩悩、クレーシャと結びついていて、私たちに苦しみをもたらすような心の働きです。
苦しみをもたらす方。
一方、アクリシタは汚れていない、苦悩を伴わない。こちらは苦しみを生じさせず、むしろ心の静かさ、ニローダとか正しい理解、識別しにつながる可能性のある、まあ比較的正常な心の働きと言えます。
苦しみをもたらさない方、あるいは助けになる方ですね。
そうです。例えるなら、心の働きを車のエンジンの燃料だと考えてみましょうか。
燃料、はい。
クリシタの働きはエンジンを汚したり不調を引き起こしたりする質の悪い燃料です。
なるほど。
アクリシタの働きは比較的クリーンな燃料で、一時的にエンジンの調子を良くしたり汚れを取り除くのを助けたりするかもしれません。例えば瞑想によって心を集中させようとする意図的な働きなどはアクリシタと言えるでしょう。
ふむふむ。
ただ大事なのはどちらも燃料、つまり心の働き、ブリッティであるという点です。ヨーガの最終的なゴールであるニローダ、つめつは燃料の種類を良いものに変えるだけじゃなくて、最終的にはエンジン、心そのものの活動を穏やかに静かにさせていくことを目指します。
どちらも最終的には沈める対象なんですね。
そうです。ただそのプロセスにおいてはアクリシタな働き、例えば正しい知識とか集中とかそういうものを活用して、クリシタの働き、つまり煩悩につながるような働きを弱めていくというアプローチを取るわけですね。
なるほど。まず自分の心の働きがどっちのタイプなのか気づくことが大事そうですね。ではその5種類のブリッティとは具体的に何なのか、 1.6 でリストアップされてますね。プラマーナ、ビパーリーヤ、ビカルパ、ニドラ、スムリタヤ。正しい認識、間違った認識、想像、分別、睡眠、記憶である。
ここではまず5つのブリッティの名前が列挙されていますね。
はい。
1つ目がプラマーナ。プラマーナ、これは物事を正しく知る働き、あるいはその知識の根拠のことです。
正しい認識。
2つ目がビパリーヤ。ビパリーヤ、これは間違った認識、勘違いとか間違った思い込み。
間違い。
3つ目がビカルパ。ビカルパ、これは言葉による分別、概念的な思考、想像ですね。実際には対応する対象がないのに、言葉の表現だけに基づいて生じる心の働きみたいな感じです。
想像とか概念。
4つ目がニドラ。ニドラ、これは睡眠です。
睡眠も心の働きなんですね。
ええ、覚醒時の他の働きが停止している状態として捉えられています。そして5つ目がスムリティ。スムリティ、これは記憶ですね。過去の経験を思い出す働き。
記憶。なるほど。正しい認識、間違い、想像、睡眠、記憶。確かに私たちの心の活動って大体このどれかに当てはまりそうですね。
ええ。ヨーガ学派はこれで心の活動のすべてを網羅できると考えたわけです。この 1.6 ではまず名前を挙げているだけで、それぞれの詳しい定義は次の 1.7 から順に説明されていきます。
では最初のプラマーナ、正しい認識について 1.7 で見ていきましょう。プラッティアクシャ・アヌマーナ・アーガマーハ。プラマーナに、正しい認識プラマーナには直接近く推論、アーガマ、聖典など信頼できる言葉がある。
はい。
つまり私たちがこれは正しい知識だと判断するための方法、あるいはその根拠として、ヨーガ学派は3つの種類を挙げていると。
そういうことになりますね。
1つ目がプラティヤクシャ。これは目で見る、耳で聞く、鼻で嗅ぐみたいに感覚器官を通して直接的に物事を捉えることですね。
ええ、直接近くです。
2つ目がアヌマーナ。これは推論。例えば遠くに煙が見えるからあそこには火があるだろうと推測するような論理的な思考プロセス。
はい、推論ですね。
そして3つ目がアーガマ。これは信頼できる人からの伝聞とか聖典の言葉とか、そういう信頼できる情報源によって知識を得ること。
ええ、正教量とか言われますね。信頼できる言葉による知識です。
この3つが正しい認識の方法だと。
そうですね。このプラマーナ、つまり正しい知識を得るための根拠や手段というのは、インド哲学の他の学派、例えばニアイア学派とか仏教とかでも、ものすごく重要なテーマとして議論されていたんです。
へえ、他の学派でも。
ええ、どんな知識が信頼できて、どうやってそれを得るのかというのは哲学の根本問題ですからね。ヨーガ学派がこの3つを採用したという背景には、そうした当時の知的な議論の状況があります。
なるほど。じゃあ、その最初のプラティヤクシャ、直接知覚についてもう少し詳しく見てみたいんですが。
ええ、プラティヤクシャですね。注釈、特にバーシャを読むと、これは感覚器官を通して心が対象そのものに直接触れて、その対象の特殊、微小者な側面、つまり個別具体的な特徴を捉えることに特化した働きだと説明されています。
特殊な側面、特殊と普遍みたいな話ですか？
ああ、そうです、そうです。哲学でよく議論する普遍、サーマニアと特殊、微小者ですね。例えば、目の前にあるこのちょっと傷がついた赤いリンゴというのは特殊です。一方で、リンゴという一般的な概念は普遍ですね。
なるほど。
で、直接近くプラティヤクシャが捉えるのは、あくまでもこの目の前にある個別具体的な特殊な側面なんだと。
ふんふん。
こういう見方には同時代の仏教認識論、特にディグナーガとかダルマキールティといった思想家の影響も指摘されていますね。
仏教の影響？
ええ、仏教認識論では厳密には普遍というのは言葉や思考が生み出したもので、実在するのは個別具体的な特殊だけだと考えたりします。直接知覚できるのはその特殊だけなんだと。ヨーガの注釈は仏教ほど徹底的ではないかもしれませんが、直接知覚の役割を対象の個別性を捉える点に限定して考えているところに、その影響が見て取れるかもしれません。
なるほど。私たちが見たと思っているものも、実はかなり特殊な生のデータで、それにすぐリンゴだとかペンだとか概念、普遍のラベルを貼って解釈しているのかもしれないですね。
まさにそういう認識のプロセスがあるわけですね。そしてなぜヨーガのテキストでこんな認識論の話が出てくるのか。
それ気になります。
それはヨーガが単なる体操や瞑想テクニックだけじゃなくて、私たちの知るという営みそのものを深く問い直す体系的な哲学でもあるからでしょうね。心の働き、ブリッティを理解してそれを進めていくニローダためには、まず私たちが普段どうやって世界を認識しているのか、その仕組み自体をちゃんと理解する必要があるということだと思います。
いやー、今回も本当に濃密でしたね。ヨーガスートラのほんの最初の7つのスートラをたどっただけですけど、ヨーガが目指す境地、つまり心の働きの止滅によって本来の自己にとどまるということ、
ええ、
そして普段の私たちはその心の働きと自分自身を同型化しちゃってるんだということ。
そうですね。
さらにその心の働きには5種類あって、最初の正しい認識プラマーナには直接近く、推論、信頼できる言葉という3つの方法があること、なんだか心の取扱説明書の最初の数ページを読んだような気分です。
良い表現ですね。
これらのスートラが教えてくれることって、何千年も前の古い哲学っていうだけじゃないですよね。まさに今この瞬間のあなたの心の中で何が起こってるのか、それを理解するためのすごく実践的なこう地図みたいなものを提供してくれてるように感じます。
ええ、そう思います。
自分の心の波立ち、ブリッティに気づくこと、そしてそれが自分を苦しめるクリシタなものなのか、それとも静けさとか気づきにつながるアクリシタなものなのか、それを見極めるヒントが本当にここに詰まってるんじゃないかなって。
最後に今日の話をもう少しだけあなた自身のことに引きつけて考えてもらうために、一つ問いかけをさせてください。
お願いします。
私たちは普段直接体験したことが一番確かな現実だと思いがちですよね。
まあそうですね。見たもの、聞いたものが一番リアルというか、
ね、でも今日の話にもあったように、哲学的に見ると直接知覚プラティヤクシャが捉えているのは非常に生の個別具体的なデータ、特殊なものかもしれないと。
はい。
そしてそれに私たちはすぐにこれは〇〇だという概念や言葉、共通理解、つまり普遍というフィルターを通して解釈を加えてしまっているのかもしれない。そこであなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。 あなたが現実として日々直接体験していると感じていることの中で、どこまでが本当にフィルターのかかっていない生の感覚データ、特殊。で、どこからがあなたの持っている言葉とか知識、これはこうあるべきだ、みたいな思い込みによる解釈、普遍なのでしょうか。
どこまでが生で、どこからが解釈か。
あなた自身の認識において、その純粋な体験と意味付け、解釈の境界線は、一体どこにあるんでしょうね。少しご自身の心の働きを、そんな視点から観察してみるのも面白いかもしれませんよ。